耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は長井の北海道生活研究室です。今朝の読売新聞にこんな記事出てました。酷暑早すぎる、全国搬送1193人。昨日は伊勢崎市で 40.2 度、すごいですね。あ、40度ちょうど。実は25日に 40.2 度記録してるんですけど、また40度ということだったんですよね。群馬県の伊勢崎市、猛暑が続いております。で、東京大阪も暑い暑いなんてニュースがどんどん出てるんですが、実は熱中症警戒アラート、今日初めて東京と大阪に出されました。
今日初めて
というのはね、気温だけじゃなくて、また後ほどお伝えしますが、いろんな要素があって、熱中症警戒アラートっていうのが出るのはかなり基準としてはハードル高いんですよね。
そうなんですね。
だからその熱中症警戒アラートが去年北海道に初適用されてどうなるのかと、1年通して出ないんじゃないだろうかっていう声もあったんですけど、実際のところ出たわけですね。
そうですよね。
去年のやっぱ今時期お伝えしましたね、この熱中症警戒アラート。ご記憶の方もいらっしゃるんではないでしょうか。今も申しましたが、昨シーズン北海道にも初めて適用されました。その初年度、北海道は歴史的な猛暑に見舞われました。これ未だにご記憶の方も多いでしょうか。今日は去年のデータから今年の警戒ポイントを探っていきたいと思います。さて、その熱中症警戒アラートというのは毎日朝5時と夕方5時、1日2回出されます。
はい。
で、この時に熱中症になるかもしれませんから、皆さん水分補給など十分に気をつけてくださいねということで出されるものなんですよね。で、去年北海道では石狩空知尻部市で4回、網走北見門別で2回、道北の上川留萌宗谷でも1回出されました。石狩空知尻部市の4回は7月31日、8月3日、8月6日、8月7日の4回、網走北見門別は7月28日、8月7日の2回、上川留萌宗谷の1回は8月7日ということで、共通するのは8月7日でした。で、その8月7日の、日本気象協会の資料、手元に、今用意して、
はい、
上田さんにも見てもらってます。はい、8月7日15時というデータなんですけど、この時に8月の道内最高小平町タップで 38.7 度を記録したと。
38.7、
はい、
すごい。
小平の方は覚えてらっしゃると思いますけど、他の道内の皆さんご記憶でしょうか。札幌はこの日 31.9 度まで上がりまして、連続真夏日の最長を更新しました。それではちょっとこの8月7日のことについて、当時の日本気象協会ホームページから振り返ってみたいと思います。
はい、
7日午後3時までの最高気温は小平町タップで 38.7 度を記録し、8月としての北海道最高気温を更新。先月ですから、これ7月ですね。7月31日には7月の道内最高気温も更新しており、2ヶ月続いての月最高気温の記録更新となりました。で、今日7日の北海道は、ですから去年のこれ8月7日ってことですよ。はい、今日7日の北海道は引き続き上空に暖かい空気が流れ込んでおり、気温の高い状態が続いています。夜間、昨日の午後6時から今朝6時までの最低気温が札幌で 25.1 度など25度を下回る熱帯夜を観測しました。さらに日中は日差しが強まったことに加え、東から南寄りの風によってフェーン現象が発生、道北を中心に厳しい暑さとなりました。なお、これまでの記録は1994年8月7日に網走地方の津別で記録した 37.7 度、これも8月7日だったんですね。8月に38度以上の気温を観測するのは史上初めて、年間を通した記録でも2019年5月26日実は佐呂まで 39.5 度、5月に観測してるんですね。
39.5 月に。
それから2021年7月31日、旭川市江丹別の 38.4 度の 2回しか記録しておらず記録的な高温となりましたということです。だから尾平の8月の 38.7 度、実は8月としての最高気温なんですが、全てを通しての最高気温ではなかったということです。さらに札幌のその去年8月7日の記録更新なんですが、97年ぶりに連続真夏日記録更新というのがありました。道内での連続猛暑日は15日連続となっており、更新中の最長記録をさらに更新。去年までの最長記録は2018年などの4日連続で、それを大きく上回る記録となっているということですね。また札幌でも午後3時までの最高気温が 31.9 度と真夏日、連続真夏日記録は18日連続となり、日ごとの気温の記録が残っている1879年からの統計史上最長の記録を更新しました。なんかちょっと熱い話ばっかりしないでくださいよって話が聞こえてきそうですが、これまでの最長記録は1924年7月28日から8月13日にかけての17日連続で97年ぶりの記録更新となったということで、これが8月7日の記事ですが、翌8月8日最高気温が29.7 度、ギリギリ30度いかずにかろうじて連続記録は18日でストップしたという。
本当にかろうじてですね。
もうだからね、記録的な日だったんですよ、2021年8月7日、でもその2021年8月7日札幌の映像が気温ではなくて世界に配信されたっていうのは、
オリンピックだ。
そう、おっしゃる通りでございます。オリンピックの女子マラソンがこの日開催されて、
暑かった、
前日に1時間前倒しって、その日がよりにもよって最長記録更新の日だった。尾平で 38.7 度を記録した日だったということだったんですよね。まあ去年の暑さの記録ちょっとではありますが振り返ってみました。今年まだ北海道には熱中症警戒アラート出されてませんが、梅雨明けした沖縄、九州、関東甲信などを中心にすでに複数回出されております。で、東京大阪にもようやく今日の朝5時の時点で1回目の熱中症警戒アラートが出されたということです。これで皆さんお分かりになるように、熱中症警戒アラートが出されるっていうのはよっぽどのことなんだと。
そうですね、
本当に警戒しなきゃいけないんだってことが分かるかと思います。で、この熱中症警戒アラート、おさらいでどんな仕組みなのか振り返ってみます。はい、熱中症警戒アラートに大きな影響を及ぼすのは気温の効果ではなく湿度の効果なんですね。発表の根拠となる暑さ指数の7割の要素を湿度の効果が占めているということなんです。湿度の効果7割、はい、さらに輻射熱という温度の高い物体から放出される電磁波を受けて生じる熱の効果が2割、気温の効果はわずかに1割ということなんですね。で、湿度が高い場所では汗が蒸発しにくいので体から空気へ熱を放出する能力が減少してしまうために熱中症になりやすい。だから温度よりも湿度の方が熱中症には気をつけなければならないよということで、まあ、あの温度はね、予想最高気温みたいな形で皆さんに分かる形で出るんですけど、はい、30度超えてるからといって一概に 100% の方々に熱中症気をつけてくださいっていうわけではないわけです、はい、ところがやっぱり湿度が高い状態で気温が高いと、それはまさに体から空気へ熱を放射することができにくくなるんで、熱中症の危機が迫ってくるということなんですね。で、以前は熱射病という言葉を聞きました。熱射病という言葉もありました、
はい、
これどういうことかと言いますと、強い直射日光に長時間当たることで発生するのが熱射病、
はい、
それから屋内外を問わず高温多湿な環境のもと長時間いたり作業をしたりした時に起こるのが熱射病、まあ、呼ばれ方様々だったんですが、実はこれ最近のことで2000年から全て熱中症に統一したということなんです。だからどうですか、若い世代の皆さんはあんまり日射病とか熱射病という言葉は馴染みがないかもしれないですよね。ただこの熱射病と日射病という呼び方がなくなったわけではありません。 症状ごとに表現を変えなくても総じて呼べる名前として熱中症がよく使われるようになったということなんで、依然としてやっぱり熱射病とか日射病にも気をつけなければならないよということも分かりますね、はい、今年は単に気温だけではなく湿度の高さも指摘されている北海道です。この6月の気候を見れば分かるかと思います。いつもであればねカラッと晴れた北海道らしい気候というはずの6月が、まあ、今年はこれ上田さん、
はい、
エゾ梅雨というよりは完全になんか本州で経験する梅雨の感じだったですね。
そうですよ、本当に湿度が高くてじめっとして洗濯物乾かないという日が続いてますから ね。
これ気圧配置を見まして気象予報士の皆さんがおっしゃってるのは、やっぱりいつもの位置に梅雨前線がないと、梅雨前線が本当に津軽海峡付近まで来てて、いつもの場所よりかなり高い場所に、はい、北の方に梅雨前線があるんで北海道に梅雨のような形になっているというのが現状なんで、皆さんどうかねこの、熱中症警戒アラートが出されているということはイコール湿度が高いんだということ、うんうん、つまりこれ食中毒にも気をつけなければならないということ で、今年の夏も暑くなりそうですから十分に気をつけてお過ごしください。熱中症警戒アラート出されるのは朝の5時と夕方の5時です。このことについては朝耳でもお伝えしていきます。朝耳アラカルトでした。